皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますのでご紹介させてください。シフォンはカラコン通販サイトホテラバから派生した下着ブランドで、大人可愛い下着が盛りだくさんなブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティ熊の2名が、下着の枠を超えて悩めるすべての方のお悩み相談に乗りたいという思いから、この夜ラジオの配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は、下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックいただけると嬉しいです。
嬉しいです。ということで
本日も始まりました。
お願いします。
お願いします。
いや、今日は暖かいですね。
今日めっちゃ暖かいですね。
うん、こっちも暖かいですか？
暖かいです。もうこの土日からすっごい暖かくて、うん、
あのコートをね、
はい、
あのもう保管サービス、クリーニング&保管サービスというものに出したいと思いますよ。
はい、おいいですね。そうですね、はい、もうさすがにいらないですよね。
うん、多いだな。そう、多いな。もういいよ。
うんうんうん、
もしもう寒くなったらもう重ね着で耐えるわ。
あ、確かに。むしろもうなんか着てたらちょっと季節感なさすぎますもんね。
そうちょっとダサいでしょ。
うん、だいぶ
ちょっとダウンジャケットとか今着ちゃったらもう、あ、あの人はみたいな感じでしょ。
確かに
恥ずかしい。
そうですね。そういえば私、あのこの間、うん、というか本当に昨日なんですけど、
うん、
初めて阪神競馬場に行きまして、
うん、おお、どうだった？ゾンビみたいなのいっぱいいたでしょ。帽子上にポチョってのっけて。
それがですね、あの、うん、まあ、なんで行ったかって言いますと、うん、あの昨日は桜花賞っていう結構 G1 レースでも大きな、
はいね、
レースがありまして、
うん、
で、
うん、
個人的には競馬は、うん、あの有馬記念ぐらいしかやらないんですけど、
うんうんうん、
友人にめちゃくちゃ競馬好きな女の子がいて、
うんうんうん、
でその子がその東京に住んでる子なんですけど、
うんうん、
まあ、その桜花賞に行きたいから、
うん、
そのチケット取って一緒に行かないかっていう話をされて、
わざわざ来た。
そうなんですよ。その子がね、
はいはいはい、
来たんですけど、今あの、うん、コロナの影響で、
うん、
この2年間ってその入場規制がかなりかかってまして、
うん、はいはいはい、いいね、なんかゆっくり見れそう。
そうなんですよ。でしかもその、
うん、
抽選予約なんですよ、うん、だから結構な倍率でその当選するという、
うん、
そのなんだろう、今回の桜花賞であれば確か10倍とかだったかな、
うん、
かなりの高確率で、あ、かなりの確率が低く、うん、その、まあ、当たりにくいチケットらしいんですよ、それが、
うん、
でその子はたまたま当てて、
すご
っ。そうなんです。それで行ったんですけど、
うん、
だって有馬記念とかちょっと正確な数字忘れちゃいましたけど、40倍とか50倍とかの世界らしいですよ、もう。
やば。
全然当たりないらしいです、マジで。
じゃあ、まず行けたことがすごいラッキーなの？
そうなんですよ。行けたことがラッキーで、だからその、昔の阪神競馬場とかって、なんか私もそういったイメージって、すごいなんか、うん、やばいおっさんたちがたくさんいるみたいな、
はいはい、うん、私もそういう
イメージなんですけど、そういうちょっと、まあ、ヤバめのおっさんはおそらくスマホ持ってないから抽選参加できなくて。
受ける。
そうなんです。だからすごい綺麗な格好してる、うん、その男性も女性もやっぱり多かったですし、
うんうん、
全然もうなんかストレスフリーな感じで、
うん、
楽しめました。
それはいいわ。
めっちゃ良かったです。
それはいい。
でしかもなんか競馬場とかって行かれたことあります？
ある。私 ね実家がね、はい、競馬場に近いのよ。
ああ、そうなんですか。
そう、それもね、中山競馬場っていうね。
ええ、シャンティの実家って船橋大手のものなんですか？
そうなの。
船
橋あの辺りなのよ。
あ、そうなんだ。
そう、
なるほど。うわ、いいな。
だから中山競馬場とかさ、マジさ普通によく行ったよ。
そうなんだ。
うん、なんか昔はね、子供があのね、はい、競馬場の中に入るとね、必ず子供にはお菓子くれたんですよ。
あ、でもなんかそうみたいですね。キッズスペースとかすごい充実してて。
そうなの。シャンティはお菓子をもらいに競馬場に行ってました。馬には興味なかったですよ。
そうな ですね、
そうなの。
そうで、今競馬場って女性の誘致をめちゃくちゃしてるらしくて、
うん、はいはいはい、来てほしいのね。
めっちゃ女性に手厚いんですよ。
嬉しいね。
なんかその馬場、
何くれんの。
あ、そう、なんかその馬場っていうカフェスペースがあって、
う
ん、
ほうほう。
でそのカフェスペースは馬券を100円から購入できるじゃないですか、
うんうんうん、
で100円の馬券を、100円以上の馬券を購入するとそこに入れるんですけど、ワンドリンク無料サービスと、
ほうほう、
あとはなんかその一応くじ引きみたいなのができて、そこのオリジナルグッズみたいなのを結構いろんな種類あって、そのオリジナルグッズを毎回プレゼントしてくれるっていう。
で、馬カフェ、なんだっけ、馬カフェ、何カフェ、
馬場、
馬場ね、馬場ね、馬場ね。
でしかもそのドリンクも割とそのなんか結構チープ系なお茶とかが出てくるのかなと思いきや、うん、女性に嬉しいなんかハーブティーとかもたくさん種類があったりとか、
はあ、
ジュースも普通に紙パックの、うん、普通のそこら辺で売ってるようなジュースだったりとか、
うんうん、なんか行ってみたくなるわ、それ聞いたら。
そうなんですよ。だからなんか男性から結構批判がね多いらしいんですけど。
うるさい。
めっちゃ手厚いなと思って。
最高やん。
そう、でもね、あの競馬、その私は一緒に行った友人は、うん、あのちょっと前に流行って、まあ今も流行ってますけど、ウマ娘っていうゲームあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこから、ね、そうなんですよ、あそこから参入した組で、
はいはい、
で元々、
はい
はい、もともとオタク気質な性格なんで、うんうん、何か一個にはまると、うん、めちゃくちゃそのお金もかけるし、うん、時間もかけるし、うん、みたいなことができる子なんですよ。
うんうんうん、
で、
うん、
競馬場ってなんかイメージ的には、うん、そのまあギャンブルじゃないですか、
うん、
だからそれこそそのお金儲けをしたいっていうか、その一攫千金狙ってるみたいな人たちが多いのかなと思いきや、
うん、
最近の競馬場はもう全然違くて、うん、その馬のファンと、
うん、
その、ジョッキーのファンと、
はっ、
あとはそこでのまあレースとかをまあ普通に楽しんでる方もいますし、まあ、馬娘ですごい入って競馬が好きになったみたいな、だからうー、何かお金を稼ごうと思ってやってるわけじゃなくて、その別の、
うん、イベント会場ね、も
う、そうそうなんですよ。で、
なるほどね、
結構びっくりしたのが、その馬のファンとジョッキーのファンが、
うん、
めちゃくちゃ怖いファンというかオタクな感じで、
は
は、みんなその一眼レフがもうあのカメラのレンズに長いこう
望遠
ですかね、そう、望遠レンズみたいなのが、
うん、
本当、うん、プレスみたいな感じぐらい、うん、めっちゃガチなあのレンズをつけた人たちがもうめっちゃ女の子がたくさんいて、
サバンナでライオン取るんじゃなくて、
そう、なんか馬の近くには行けないから、うん、その遠くでも撮影できるように、うん、多分いいカメラを持ってジョッキーとか馬を撮るらしいんですよ。
は
あ。でしかもその本当に追っかけみたいなことをやってる人とか結構いて、
はあ。
でなんかジョッキーはまあなんとなくわかるんですよ。やっぱりそのイケメンのジョッキーもね、うん、やっぱ外人の方とかいるじゃないですか。
うん、
でも、うん、馬ってその、うん、なんか毛並みがいいとか、なんか色がいいとか、うん、いろいろあるらしいんですけども、あの瞳も全部違ったりとかみたいな感じで、うん、みんなその馬のグッズとかめちゃくちゃつけてい
て。とにかくオタクなの。
そう。
要はジャニオタよりいいよな、でもな。
あー、まあでもジャニー、まあそうっすね、あ、で
もこれも批判、あ、これ批判されちゃうやつやな、ごめん。ジャニーズの皆さん、ジャニーズの皆様すいません。やっぱこうオタク度で言ったらね、度合いがなんかさ、やっぱりジャニーズの方々のオタク度っていうのはやっぱり結構なんていうの、レベル高いと思うんだよね。
いやでもその友達が言うには、競馬のオタクの子たちもだいぶひどい感じで、うん、SNS とかでも自分とのその、まあ、担当みたいな感じがいて、うん、まあ、馬が担当になるんですけど、うん、それのかぶりとかがいたら集中攻撃したりとか、ジョッキーも同じくで、結構その SNS の中ではバチバチあのやってるっていう話聞いたんで、おそらくジャニオタと変わらないレベルだと思います。
なるほどね、なるほどね、はい、フィールドが違うだけで、フィールドが、
そうそうそう、フィールドが違うだけで、なんかオタクって何でもハマるなって って思いました。マジで何の世界にもオタクっていいんだなと思って。
すごいね。
いやマジですごかったです、本当。
まあシャンティは毛抜きオタクだしね。
そうなんすか。何それは全身脱毛したいオタクとですか、それとも普通になんか毛抜くのが好きってことですか。
毛抜くのが好きで毛抜きを集めてて、シャンティ毛抜き50本ぐらい持ってんの。
むしろ毛抜きってそんな、ピンセットってことですか。
いやピンセットっていうか、まあ毛抜きピンセット、まあいろんな会社から出てるんだけど、
50種類もあるんですか。
50社かあって、その例えばルビスっていう会社があるんだけど、
はいはい、
シャンティ一押しの毛抜きの会社で、
はい、
あのスイスなのね会社。
はいはいはいはい、はい、
でスイスって多分ね時計とか作ってるね、職人さんが多いからね、多分時計のああいう細かいね部品をねつまむ用のピンセットとかも多分ルビス作ってんじゃないのかな。
へえ。
そこの医療用の、医療用っていうか、まあ、家庭用になるのかな、家庭医療用の毛抜きがあるんだけど、
はいはい、
もうこれ使ったらもう日本で売ってる雑魚い毛抜きなんてもう使えないよ。
え、そんな違うんですか。
全然違う。
何が違うんですか。一番は
もう刃先って、刃先でしょうね、刃先。
へえ。なんか細かい毛でも抜けるよみたいな。
もう産毛でも抜けるわ。
へえ、すげえ。
すごい、あれはもう
すごいっすね。てか50、
そこにもいっぱい形があるんだよね、その刃先の形がなんかストレートとか斜めとかさ、はいはい、先が尖ってるポイントとかさ、なんかまあ今いろいろあるんだけど、
はいはい、
まあなんせ一回もうそんなところも使ってもしまったら、もう日本で国産で売ってる1500円以内ぐらいまでの毛抜きなんていうのはもう鼻くそレベルですよ。
で、ちなみにその毛抜きはいくらするんですか。うん、
3500円から5500円ぐらいかな。
たっけー。高っ。毛抜き、高っ、
ね、いやでも買えたらもうそれ以外買えないよ。
マジっすか。それって、
まあ、持ってるしね、
うん、1本買ったら、てか50本も持ってるのは、うん、なんかその 毛の種類によって買えるんですか。
あのね、50本までなってしまったのはね、今はもうルビスの毛抜き以外買わないんだわ。もしなんかこう、刃こぼれしたとか、なんかさ、落っことしちゃってさ、ちょっとこう、刃先が変わっちゃってさ、噛み合わせなくなったりとかしない限りはもう変わんないんだけど、
はい。
そのルビスの毛抜きにたどり着くまでに50本かかったってことだね。
やばー、それなんか、マツコの知らない世界でしたっけ、うん、ああいうのとか出た方がいいんじゃないですか。
毛抜きとして出たい。毛抜きコレクターとして出たいわ。
すごい、初めて聞きました毛抜きコレクター。
ちょっとねシャンティもね、まあ、まあ少しちょっとこう変わってるのかもね。
いや結構オタク気質なんですね。
そうそう、オタク気質。ただ人とかには依存しないんだけどね。
ああ、
結構物に依存するかも。
あ、うん、あでもなんか私の周りのオタクたちも人に依存してるのはあんまいないかもしれないです、
うん、人じゃないんですよ、
うん、
人に依存してもしょうがないから、そんなこと分かってんだ。
うんうんうん、なるほどね。
ものに依存してるかも。
いや、
まあ、それがまあ、それは毛抜きというものなんだけど、まあ、
変わってるね。
そう、もしかしたら50匹あるかもね、ちゃんと数えたことないけど。
まあ、マジっすか。
そう、しかも海外に出張行ったりとか、海外旅行とか行っても、必ず向こうで毛抜き買って帰ってくるからね。
それはなんか、
見つけたら毛抜き買うから。
趣味の延長線上で買うんですか。
もう興味しかない。もう興味しかなくて買う。
でも1回しか使わない毛抜きもあるってことですよね。
あるよ、あるよ。全然ダメだから、もうこれうんこだっつって、これダメだっつって。でもね、もうね、でも値段で大体分かってくる。もうね、15,1500円、15ドル、15ユーロ、
はい、
あの辺、これ以下ダメ。やっぱり30以上だね。3000円、30ドル、30ユーロ、この辺以上の商品じゃないと、もうそのルビスレベルのものはない。
すごい。てかそんな毛抜きなんて売ってるんすね。
売ってんだよ、ルビスはね。楽天とかでも売ってるから、 まあ機会があったら一度買ってみてほしいね。騙されたと思って
マジか。いやそう気にはなりますけど、なかなか手出せない金額ですよね、ちょっと毛抜きには。
3500円で安いじゃん。3500円でもう何でもスポスポ抜けちゃうんだよ、気分いいよ。
いや毛ってそんな抜きます？
私ね、鼻の角栓とかね、鼻の産毛とか抜くの好きなんだよね。
鼻すげえ、
あれとかスポスポ抜けんのよ。
へ
え、鼻
って抜けるんだ。
抜ける、鼻の産毛とか
ね。初めて聞きました。
楽しい。まあ皮膚科の先生は推奨しないと思うけど、
なんかそうですよね、なんか抜きすぎてもダメとかよく言いますもんね。
そうそう、毛穴広がる原因になっちゃうからね。
ああそうですよね、
やりすぎは禁物です。
はいはいはいはい。うわーすごい、身近にこんなオタクがいたなんて。いやいや面白い。じゃあちょっと今日も早速お便りを紹介していきたいと思います。
はい、はい、嬉しい、お便りあったんだね。
はい、ラジオネームロイスさんからです。
はい、
シャンティさん、クマさん、こんにちは。
こんにちは。
毎週楽しみに聞いております。最近は頻度高く更新いただいているようで非常に嬉しいです。早速ですが私のお悩みを相談させてください。
はい、
現在26歳の女性です。2年付き合った彼とは昨年より同棲をしております。彼氏は水道工事の現場監督をしており、地方に出張なども頻繁にあるためかなり多忙な日々を送っています。彼の会社では年に一度3ヶ月の四国出張があり、上記以外にも出張が多かったり仕事も夜勤が多いため、2人の時間を過ごせるのは出張がない土日のみです。基本的に平日は昼夜逆転の生活をしているため、はい、コミュニケーションはほとんどない状態です。
はい、
出張が多くなかなかコミュニケーションが取りにくいため、同棲を始めたものの、結果的には変わらず、このまま彼との関係を続けていくべきか迷っています。彼とは結婚を視野に入れていますが、彼が転職をしない限りなかなか2人の時間を取るのが難しい状況です。彼には転職を考えてほしいという話をしっかりしており、その度にしっかり転職のことやこれからのことを考えていると話をされるものの、なかなか転職までには踏み込めないようです。せっかくの2人の貴重な時間も上記のような話をすると険悪なムードになり喧嘩もしがちです。彼のことは本当に大好きなのですが、今後彼との関係を続けていくべきか正直悩んでおります。彼との今後を考えれば考えるほど夜も眠れぬ日々が続き、本当にストレスフルな生活を送っています。
だいぶ悩んでるな。
何かいいアドバイスをお二人から頂戴できますと幸いです。よろしくお願いいたしますということです。
これね、まあよくある話なんだけどね、ロイスちゃんね、
はい、
これに何を求めてんだろう。最終ね、
はい、
最終何を求めてるのかな。なんか真面目に働いてるのであれば、なんて言うんだろう、長いからさ、付き合いって結婚したらずっとだから、なんかその頻度がちょうどよかったりするパターンもあるよ。とも思う。反面子供が生まれてじゃあワンオペなのっていうパターンもあるよね。
そうですね、なんか、おそらくこの文章から読み取るに、その今後の結婚生活の、まあ、育児とかそこら辺が彼女の中では、悩みなのかなっていう感じありますよね。
なるほどね。じゃあまあそれを仮定として話すのであれば、彼は辞める気あんのこれ。
どうなんですかね。なんかこう言ってる感じだと正直辞める気持ちはそこまでなさそうですよね。
そうだね。この文章的にはもうだって、彼 のそのあんまり見解は書いてないもんね。
まあなんか
やめるやめる詐欺なんですとかも書いてないもんね。彼はやめる言うてるけどやめませんとかね。
でもあれなんじゃないですか、その転職のこととか考えてるっていうのは、一応やめるようには話しているけど、まあそのやめるやめる詐欺に近いような感じなんじゃないかなっていうのは思います。
これをなんてやめないかだよね。なんかもうちょっと確認した方がいいかもね。なんていうのかな、彼がなんでやめないのか、やめたくないのか、まあ、やめないのかやめたくないのかわからないけど、もし今までここで積んだキャリアがもうわかんないけど、もう数年続ければこう忙しくなくなる可能性もあるのかもしれないし、彼がどうこの先のキャリアを考えてるのかじゃないかな。まあ、結局さ、結婚してさ、子供産んだら結局お金必要なわけでさ、でまあ彼も職場環境っていうものは大事なわけでさ、
なんか難しいですよね。そのなんか中には結婚をきちんと考えてる方は、その今のやっぱり職業じゃダメだと思って転職される方もまあ中にはいるじゃないですか。
いる
で、ただやっぱなんか男性って割と、まあ、同じ会社にいたりっていう方も、なんかこう古い考えの人は結構多かったりして、あとはその、まあ、ある程度の地位に上り詰めてしまうと転職をすることに、その億劫さを感じるというか、また一からこう積んでいかなきゃいけないっていう感じの考えとかを持ってる方とかもいるから、結構男性に転職してほしいっていうふうに言ってもなかなかそこがこう現実通りにはいかないというか、
相当自信がある人じゃないと難しいかもね。
難しいですよね、で特にね、
自信と実績があれば声かかってくるもん。
確かに
声がかかるような人脈がない転職っていうのは、まあそれまでじゃん。もう一から積み直さなくちゃいけないじゃん。知り合いがいる会社にいるわけでもないからさ、自分のことを知ってくれてるわけでもないし、もうゼロからのスタートだよね。
確かに。
だから転職するなら転職するなりの、私にはやっぱりあの戦略が必要だと思う。だって声かかるって、真面目に働いてコミュニケーションバチバチ人と取ってれば、この子いいなって思ったら、ちょっと僕今退職考えてるんですよねってふっかけたら、君うち来ないかってならねえか。そういう種まきっていうのも一つの戦略の一つかなって思うけどね。ちょっと話はそれだけど、
ちょっと彼の年齢書いてないからわかんないですけど、まあおそらくわかんないけど、お互いに若いのかなとも思いますよね。そのまだ26ぐらいだと、結婚っていうものに対してどういうふうに考えているのかっていうのが、そこの相違が結構ありそうな
気は。そうだね、若いね、確かにね。いやわかんない、もう26でもしっかりしてる人いいんじゃん。
まあ中にはいますけどね。でもなんかそういう方ってもうすでに結婚してたりとかもあるかなって。
そうだな。
ま
あシャンティ論でもそれはあるよ。
その
きちんとしててある程度人望があって思いやりがあって性格よくって家庭環境いいところで育った子たちっていうの、それは女子も男子も含めてだけどね、素直でさ、そのひねくれてないのよ心も、その子ってさ、だいたい30歳までにみんな言ってる。
なるほどですね。
だって素直だから人のこと好きになるじゃん。で人のこと好きになって相手がある程度同じぐらいのレベルの人だったとするじゃん。
はい。
そしたら素直にその人との愛を育んで、素直にもうなんていうの、愛を感じ、2年後ぐらいにはプロポーズするよな。 だ25で付き合ったら28ではもう婚姻届出しとるわ。そういう計算かな。
そう、でもなんかこういう話って私あんまり聞いたことがないんですけど。
そう、
あります。
会社の後輩とかよくこういうことで悩んでんぞ。
そうなんですね。
だからもうシャンティはもうとりあえずケツ叩けって言うんだけどね。要は危機感ないんだよって、自分のことしか考えてないし危機感ないんだよって。でもあんまりにもケツ叩きすぎたりとかすると逃げちゃうから、男の人って、特に若いと、なんだこいつってなるんだよね。だからうまくそこはコントロールしないとダメだよとは言うけども、でも結局若いからだと、男性の若い男性って多分特に精神年齢が女性よりもやっぱり低いじゃん、もちろんね、はい、それはもうなんか動物学上低いんだと思うわ、
はいはい、
低いって言い方すると思うけど少年よ。そう、だからやっぱりリアリストではないよね、女性の方がリアリストだよね。
確かに。
そう、だからまあこの現象はしょうがないなっていうふうにはいつも私は解釈してる。女子の方が先のことを考えたり、そのなんて言うんだろう、心配したりとか計算したりとかするんだけど、
はい、
男性の同年代ぐらいはもうあの精神年齢女子よりも圧倒的に全然下だから、まだそこまで至らないんだよね、考えが。自分のことに精一杯、
なるほどね、
みたいな感じかな。だからそれを言えばわかると思うんだよ。言ってもわかんないやつはもう論外よ、はいはい、まあ、それもネクストよ、ネクストボーイよ、もうバイバイ。それってバイバイよ。
そう、ネクストボーイ、
ネクストボーイよ。でもバカじゃなきゃ言えばわかると思う。もちろん伝え方も大切だけどね。どうやったら彼が、はいはい、うんそうだねって、ああ俺そうするわって言ってくれるような言い回しで言わないとダメだよ、もちろん。人によって性格は違うからさ、拳の振り落としところがさ人それぞれ違うから、その設定はきっちりと綿密にしないといけないけど、そうだよねって、分かった俺頑張るって言わせるように持ってくのも女の技量かなとは思いますよ。なのでまあシャンティ的解釈では、同年代の、カップルがいたとするならば、男性の方が精神年齢はやっぱり幼いです、はい、なので思いやりとか後先のこと考える計算力とかそういうものはやっぱり女性の方が長けてます。なので女性の方が不安が広がります。でも言わなきゃわからないから相手には伝えます。教育します。
なるほどね、
って感じかな。根気強くやるしかないのかなと思うけど、
もうそれで無理だったらやっぱりそう別の方を考えてって感じですよね。
そう思う。ある程度見切りつけないとね。
まあそうですよね。
そうだ、売れない芸人の妻じゃないんだからさ。
26だったらまあそうですよね。なんか次付き合う方が一応ね、結婚はもう、
そうだね、視野に入れたいって感じになっちゃうよね。
ぐらいになっちゃいますよね、やっぱね。
なると思う。
確かにな。まあでもまだ26だったら全然なんかその市場的にはまだそこまで枯れてないから、
全然枯れてねえよ、むしろ。
ですよね、
むしろなんだろう、なんだろうな、満開。
そうか、まあ確かにそのぐらいか、26
満開よ、
うん、そうかそうか、
マジ満開、羨ましいわ。こっちも葉桜の先のなんか冬のもう葉っぱも落ちたわって感じだわ。もう
葉桜このシーン
本当だよ、満開で26とかいっちゃん楽しいよ。あとはさ、まあなんだろう、あの私は浮気を推奨するわけではないんだけど、
はい、
やっぱりたくさんいろんな人を見なさいと思う。
あ、
後悔、それは自分が後悔しないように、
うんうんうんうん、
たくさんいろんな人を見て、多分いろんな比較対象があった方がよくて、そうだから、なんていうの、受験するときもさ過去問めっちゃ解くじゃん。男の問題もたくさん解いた方がいいと思うんだよね。
男の問題
そう、分かんないよ、食事に行く、友達と遊ぶ、
はい、
なんていうの、その時に、あ、こういう一面あるんだねって、この人ってこういうとこ優しいんだって、でもこういうとこ微妙だなとかさ、あ、私に合わないやとかさ、あ、こういうのも別にイラッとしないんだなとかさ、 はいはいはい、こういう人いいなとかさ、なんか多分いろんなこと思うと思うんだよね。
うん、
だからまあいろんなやっぱり経験は必要なのかなって。それをした上でやっぱり彼が一番ってなったら、多分こんなこと気にならないんじゃない。彼を支えようってなるんじゃない。でもなんか彼って絶対彼しかないみたいな気持ちもないんじゃないの、ロイスさんに。だから迷ってんじゃない。
そうかもしれないですね。
だってもう彼しかないのって思ってたら支えるっしょ。
まあ確かにそうですね。確かにそうですね。
でもなんか、でもなぜかちょっとやっぱ期待してるよね。
いや多分だいぶそうだと思います。
人にね、期待するもんじゃないから。これは厳しく言っとく、シャンティは。もう人に期待なんて絶対しちゃダメ。そう、
確かにな。
おこがましいですよ、人に期待するなんて。本当に
そうですね。
期待するのはね、自分が努力して、自分が努力した分だけ自分に期待しましょう。そう思うんです。
あ、そうですよね。こういう、
今日はなんか厳しいな。今日はシャンティの人厳しい。
いやでもまあ正論ですよね、やっぱそこに。そこにつきますよね、だって。
そうね。
なんか悩んでる時間ちょっともったいない感もありますよね。
あるあるあるあるあるあるあるし、運命の人に会えないとかさ、運命の人いないとかさ、それは気持ちわかるんだけどさ、せめて揺るがない彼、結婚もし考えてるんだとしたならば、揺るがない理由は自分でもつけていきたいよね。そうじゃないと結婚生活なんて長いから続かないって。そう、少なくとも私は結婚した当初から今まで彼と結婚してよかったなって思ってるもん。
はい、もういいことですね、それは。
思ってる、思ってる。思ってるよ。それはいろんな理由があるけど、私の見る目は間違ってなかったなって思ってるから、やっぱりなんかそういう風に思うような気持ちを自分でマインド持ってくのも大事な気がするな。
そうかも。なんか、結構、まあ、これは分かんないですけど、なんかこういう人ってその、すごくやっぱり、なんて言うんだろう、なんか心も結構弱い方なんだけど、でもそれでいてどこか真面目で、すごいなんかそのポジティブに考えられなくて、でも真面目だからどうしようもできなくて、こう自己嫌悪に陥るというか、なんか本当に次々次って言っちゃえばいいのに、真面目だからなんとかなるんじゃないかとか、
腰も重めかな。
どこかになんかその、まあ、人に期待してるというか。
そうだね。
なんか別に悲劇のヒロインを演じてるとかそういうわけじゃないんだけど、やっぱその誰かにこう何とかしてもらいたいっていうのがあって、自分ではこうあんまりこう行動を起こさない方が多いのかなって感じはしますよね。すごいなんか、なんか自意識も低そうだし、なんかその、
自信があるタイプではないかな。
多分そうですよね。なんかやっぱり自分に自信があれば、おそらくこういった悩みってないじゃないですか。
そうだね。
あとはやっぱこの文面からどういうねことをされているかっていうのはちょっとわかんないですけど、想像からしてもその自分の時間が今あまりこう、充実してないんだろうなって感じがしますよね。
そうだね。まあ、かなり人にしか目が行ってなさそうな感じはするよね。
結局自分の時間が、自分
はどう、彼女は何やってんだろうね。まあ、一つも書いてないから分かんないか。
そうですね。何してるんですかね。
まあ、でもやっぱり確かに自分には満足してなさそう、自分にも。仕事をバリバリやってるとかね。もしね、
自分の時間が充実してたら、ぶっちゃけ考える余裕あんまないじゃないですか。
ない
ない
し、だから、そうね。しかもさ、昼より逆転でコミュニケーションがほとんどないのが嫌だから同棲始めた、でも結果的には変わらず、 って言ってるわけで、結果的に私は変わってると思っていて、はいはい、会えなかった分同棲してんだから、まあ少なからず時間は増えたよね。でもそれをプラスと捉えられなかったわけだもんね。
そうですね、多分。
むしろなんか私ここまで言うしたのにみたいな風にもしかしたら思ってる可能性もゼロだよね。
不満があるんでしょうね。
不満ですね。不満。もう不満と悪ですね。
いやー、そうですね。
不満と悪です。なんかなるべく不満とは思いたくないですね。そう思わないようなその思考っていうものをシャンティも身につけていきたいと思います。
やばれを聞く大事ですよね、そういうことがね。
いや本当に大事だよ。基本的にはプラス思考であり、その人のせいにはせず、そして思いやりを持ち、そして何？あと何かある？あとは奉仕の心で、
そうですね、まあ、
人は鏡ですから、彼女がこう不満に思っていたら相手も不満に思ってますよ。うるせえなって。
本当そうですよね、多分そうなんでしょうね。
変わってますよ。
分かんないですけど、やっぱ彼女が言い過ぎちゃってて、本当は彼にも実はちゃんとしっかり考えてるんだけど、言われ過ぎちゃってて、ち
ょっと言いたくなくなってる可能性もある。
飽きちゃってるというか、
そうね、まただよみたいなね。
やっぱマイナスに考えられちゃってるっていう、お荷物じゃないけど、やっぱそういうのはあるのかもしれないですよね。
ありそう、ゼロではないね。
だからそうなってくると、まあね、やっぱ自分が変わるしかないですよね。
そう、やっぱりね、自分がやっぱりこうピンクとか、
はい、
ないけどこう聡明な色、
はい、
ブルーとか、
はい、
こういう人はやっぱりそういう人とくっつきますよ。
おー、すごい、それなんか面白いですね。確かに、
なんかまあなんかこう分類されるじゃん、なんか性格とかで、なんとなくそれを色に例えるとさ、なんか情熱的な人は赤っぽいとかさ、わかんないけど、なんかすごいこうなんていうの、ナチュラルで優しい人は緑っぽいとかさ、じゃあわかんないけど、はいはい、強そうな人は黒っぽいとかさ、なんかわかんないけど、勝手に私は勝手に考えてるんだけど、
はい、
やっぱり同じような色の人たちが、やっぱり類は友を呼ぶじゃないけどね、同じような色の人たちがやっぱ一緒になって、やっぱりこう群れを成してるイメージがするから、
やっぱり
自分の色変えていかないと相手の色も変わらないし、ないし、
すごい、それなんかめっちゃ深い。
いつもそう思ってる。
あ、でもそうかも。なんかいや、本当最近というか、本当直近でそんなこと感じたことがあって、
そう
すごい、私の仲いい友達で、その子は唯一その自分らの仲いいグループの中では結婚はしてないんですよ。で、私含めて4人で仲がいいメンバーで、でその子は航空関係に勤めてる女の子なんですね。でもめちゃくちゃ可愛いし、まあ、性格もサバサバしてて、まあ、私も付き合い長いんで、別に悪くないし、それこそ、まあ、ちょっと冒頭に言った今回ね、一緒に競馬行った子なんですよ。で、その子の彼が、歯医者を経営されてる息子で、もう次期社長に、この多分今年からなるとかって言ってて、で、その方と付き合ったのも、1年ちょっとぐらい前なんですよ。
で、最近だね。
そうです、そうです。マッチングアプリで知り合ったんですけど、もともとマッチングアプリ始めたのも2年以内とかで、その会社の方と付き合うまでにも2人付き合ってた方がいるんですけど、なんか半年ぐらいでダメになっちゃって、で今の彼がそのマッチングアプリの中で結構長い状態なんですよ。で、その女の子はやっぱりその趣味がかなり多いだけあって、もともと家柄もめちゃくちゃいい家庭で育ってきて、家が自営業されてて、
うん、めっちゃ金持ちな女の子なんですよ。
うん
だからその、まあ、まず自分の生活みたいなのも常に潤った状態でいるし、でもある程度、まあ、今コロナの関係で航空会社ってなかなか、ね、
う
ん、
そうだね、
売り上げはないし、給料も今半分ぐらいしかもらってないらしいんですけど、それでも、まあ、全然その自分の趣味とかに結構お金とか費やせるぐらいのお金はあって、で、その今まで付き合ってきた男性って、そのマッチングアプリで、やっぱりお金の価値観が全然合わなくて、それで別れちゃったみたいな、そのまあ趣味一つにしても旅行行くにしても、やっぱりその全然ダメで、で結果的に今のその彼がやっぱり落ち着いたって話になってて、で今まで自分はそのお金じゃないと思ってたって、その価値観とかも性格が合えば全然いいと思ってたけど、実はその今まで自分が育ってきた環境とかって結構でかいって思ったっていう話をしてて、
そりゃそうだな、そりゃそうですよ、
うん、でやっぱその自分がどこかで植え付けられてる価値観とか、まあ、さっきそのシャンティが言ってた色とかも、その子ってすごい明るい、やっぱりその充実してるからこそ明るいんですよ。あんまネガティブな発言もしなくて、で今の彼も本当に同じ感じなんですよ。だからやっぱそういうなんか自分に近い人っていうのはちょっと時間はかかったものの、やっぱりきちんと現れて、
そうだね、
すごく幸せそうな人生を送ってて、
そうだね、あとはまあその出会うね確率を上げていく努力も必要だけどね、自分がね、そんで見極めて切る、いらないものを切るって言ったらおかしく、違うと思うんだったらまた次行って探してみるとか、やっぱ分母増やしていかないとね、その打率上がんねえからな。
まあ確かにそう、でもなんかね、やっぱお金持ちの人ってお金持ちの人と結婚するなんかこと結構多いじゃないですか、
価値観だよ、価値観。あのさ、私知り合いがさ、結婚相談所入ってさ、
はい、男性ですか女性ですか、
男性が入ったのよ、主人がね、
はい、
でまあ彼はバツイチなんだけど、
はい、
年収3000万以上あるのよ。
なるほど。
で要は、年収3000万以上しかの人しかがその入れない結婚相談所みたいのがあって、男性がね、
はい、
でそれに入ったんだけど、女の子を選ぶのにちょっと一緒に選んでくれって言われて、
はい、
よしよしっつって選ぼうで、向こうからもオファーがやっぱりめちゃくちゃ来るんだけど、
いやそ
りゃ
そうですよね、
来るのやっぱり当たり前だけどね、まあ結婚したくてみんな登録するわけだから、
は
い、でも、もう3000万だから、もうとにかくとりあえず400万以下の子は弾こうっていう話になって、
はい、
でそれはなんでかっていうと、もう環境が違いすぎると。
そうですよね、
そう、お金を稼いでなるから稼いでないから、お金がないからとかそういうんじゃなくて、もマインドの問題でまず弾こうっていう話になって、
はい、
で何かって言ったら3000万稼いでる人の思考と400万の人の思考って違うに決まってるのよ、当たり前だけど、
はい、
それがお金っていう指標にこう現れてるだけなんだけど、もう全然違う、はい、その一つのものの捉え方一つにしても絶対違うわけ。もし彼がね、3000万の彼が何か、なんか不安なことが一つあったとしたら、じゃあその不安をどう解決して、それをプラスにするには最短でどうすればいいのかっていうことを考えると思うのね。なんだけど、おそらく400万以下の女性っていうのは、その、結婚相談所の中でのそういう女性っていうのはプラス思考にはならないと思うの。どうすんの、どうすんの、どうすんのって終わりそうな気がするの。
なるほどね。
いやいや、どうすんのじゃなくて、
はい、
考えるのって多分、はい、それを考える力があれば私は400万じゃないと思うの。
はいはいはい、
もっと稼げると思うの、
はい、
仕事にも行けるから、
はい、
だからそもそも考え方が違いすぎるから、
はい、
見た目とかさ、
はい、
趣味とかさ、いろんなプロフィール載ったわ、はい、いろいろ、うん、
あ
でも一旦そこは無視して、彼女たちのやってきた経歴とか、
はい、
やってることっていうことと年収を重視して、まずはその面談を組みましょうと、
はい、
いうアドバイスをしましたよ。
はいはいはいはい、
なのでつまりはそういうことなんです。やっぱり同じようないろんな人たちが集うんです。
なるほど。うわ、でもそうですね、
話が合わないから、価値観違うよ、
絶対そうだと思います。でやっぱなんか、いくらそういうその、まあお金も含めて あの乏しい方方がめちゃくちゃ容姿が綺麗で、
うん、
もう本当にべっぴんさんであってもどこかでボロ出ますよね、その違うなっていう、
合う合わないの問題だから、もうそれは環境だから、そう、そう
思うよ。だからなんかね、その、うん、育ってきた環境っていうのは結構大切なのかもしれないですね。とか自分が何してきたかみたいなのとか。
いや本当そう。だって芸人の息子と、
うん、
クラシックバレエをやもう一家でやってた娘が交わるか。
どうなんですかね。まあ
交わる可能性はゼロじゃないかもしれないけど、
うん、まあ、低いでしょうね。何も
文化は違うよね。
うんうんうん、
そう分かんないよ。その
うん、
ある一方の女性の方は、小学生の頃からスイスでバレエの留学に行きましたっていうお家と、うちは大阪の通天閣の麓で育ちましたみたいな芸人の息子ですみたいな。もしかしたら ご両親稼いでる金額とかも同じぐらいで、
はいはい、
あの収入は変わらないかもしれない。
はいはいはい。
あまりにも色違いすぎるでしょ。
まあ確かに。
っていうね。うんうんうん、だからお金で測れる部分もあるし、環境で測らなくちゃいけない部分もあるし、
はい、
なんかこういろいろあるなって思う。いろんなこう、ベクトルがあるなって思うかな。ただも同じような価値観の同じような環境の方とか、方々が多分やっぱり暮らしやすいんだよね。きっとストレスないんだろうね。
いやそうですよね。なんかうわ、それでもめっちゃ深いわ。あんまりそういう風に考えたことなかったけど、なんかまあそれこそね、周りでじゃあ離婚してるとかっていう風な話を聞いた時に、まあなんかちょっとそのなんだ今までのこととかを考えると、あ、そこら辺から実は違かったんだろうな、みたいなのは、ありますよね。その、生まれ育った環境からもやっぱちょっと価値観違ってた2人が交わっちゃって、うまくいかなかったみたいな。
そうだね。だからやっぱり人お付き合いするとかなった時に一応そういうところも考えてみるのもいいかもしれないね。ああ彼こういうご両親なんだとかね。
うん、ねえ、なんかそんなね、両親関係ないとかって言う人もいるけど、結構関係あったりしますよね、そこら辺って。はい。ということで今日はちょっと1時間ぐらい喋っちゃったんですけど。
本当
だ。はい。じゃあまあちょっとこのロイスさんも一旦。まあ考えてるのは考えてるんでしょうけど、どうやったら自分が変われる努力ができるかっていうところも含めて、
そうですね、
一度ね、見つめ直していただくのが、
相手にばかり求めるのではなく、自分も少し考え方を変えてみてやってみて、で相手もどう変わってくれるかっていうとこかな。相手に先に変わってよっていうのは、なんかこうなんか 50-50 じゃない気がするよね。
うん、確かにそうですね。
私は譲ったとかさ、もしかしたら思う部分もあるかもしれないけどさ、でも結果うまくいってないってことは、まあなんだろう、結果正しくなかったんだろうなって思ってまた変えていくっていうことが必要だよね。
うん、そうですね。いや今日も深い話でした。
ありがとう、
はい、ということで、こちらのラジオではラジオの概要欄にお便りはこちらというリンクを載せております。そちらから、はい、あのもう何でも構いませんのでお悩みを頂戴できますと幸いです。
待ってます、
はい、ということで本日はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。